それでは無料サンプル講義始めていきます。お手元のテキストの1ページご覧ください。1ページですね。第1章、意思表示ということで、重要度のところに星印が3つついてますね。この星印の意味についてなんですが、我々の講義では、この星印の数が多ければ多いほど試験における重要度が高いことを表します。よろしいでしょうか。ちなみに、この意思表示のところ、星印3つついてますが、試験における重要度が最も高い項目の一つだということになります。では具体的に中身見ていきましょう。1の1、詐欺とはということで、詐欺という言葉聞いたことありますよね。まあ、昨今ですと、オレオレ詐欺であったりとか、振り込め詐欺、あの詐欺のことです。読んでいきます。詐欺とは、簡単に言うと、騙すことなんですね。騙されて契約してしまった場合、騙された人には何ができるかというのがここでの問題になります。はい。括弧1、当事者間での効力ということで、図を見ていただきたいんですけども、買い主 B が売り主 A を騙して契約なんて書いてありますね。イメージ持ちにくいでしょうから、具体例挙げさせていただきました。1ページの欄外に小さな字で一つ文章を書かせていただいてます。ちょっと読んでいきますね。詐欺の具体例についてということで、例えば B が A に、近所にゴミ処理場ができることになったから、今なら高く買うので売っちゃいなよとそそのかすことが挙げられると書いてあります。まあこういうことですよ。B さんが A さんに対してこういうわけなんですね。A さん、今度君の自宅の近くにゴミ処理場ができることになったんだ。当然将来的に A さんのご自宅は値下がりしますよね。今なら僕が高く買い取ってあげましょう。こんな風にして A さんを騙すわけなんですね。もちろん将来ここ A さんの自宅の近所にゴミ処理場ができる予定はないんですよ。この時 A さんは何ができるのかというのがここでの問題になります。図の下の文章を見ていきますね。騙されて、まあ、騙すことを詐欺と言うんですが、詐欺により契約を結んだ者はその契約を取り消すことができます。したがって A が売買契約を取り消すと、建物を B に引き渡さなくて良いことになります。問題ないでしょうか。ただ今読んだ文章は A さんが B さんに騙されて家を B さんに引き渡す前に自分が騙されたことに気づいた場合ですよね。ただ現実はですね、A さんが B さんに建物を引き渡した後に騙されたことに気づくことが圧倒的に多いわけなんですね。文章を続けていきます。上の例で、売主 A が建物を引き渡し、買い主 B が代金を支払った後、A が B の詐欺を理由に契約を取り消した場合、A と B の関係はどうなるのであろうかということで、実際詐欺に遭うケースというのは、まあ今読んだ2行ですね。上の例で以下読んだ2行ですけども、こちらのケースの方が圧倒的に多いわけなんですね。騙されて自分の、まあ今回で言うと建物を引き渡した後になって、騙されたことに気づく場合ですね。こちらの方が圧倒的に多いわけです。はい。矢印の下見ていきますよ、文章。契約を取り消すと、その契約は初めからなかったことになります。いいですね。初めからなかったことになります。続けていきます。さらに矢印の下。契約は初めからなかったことになるため、契約の両当事者はお互いにすでに受け取ったものを相手方に返す義務を負う。そうですね。初めからなかったことになるんですから、 A さんは自分が引き渡してしまった建物を返してもらえるし、まあ騙した B さんも、まあ初めからなかったことになるわけですから、すでに支払ったお金を返してもらえることになるわけなんですね。よろしいでしょうか。文章を続けますよ。すなわち、売り主 A は受け取った代金を B に返還し、一方、買い主 B は引き渡された建物を A に返還する義務を負うと。今ご説明した通りです。つまり、当事者双方が義務。民法上ですね、義務という言葉を債務という言い方をします。いいですね。義務という言葉を民法上は債務という言い方をします。繰り返しますが、つまり当事者双方が義務、債務を負担することになるわけなんですね。じゃあどうやって A さんから言うと受け取ったお金を B さんに返還するのか、あるいは B さんの側からすればどのようにしてすでに引き渡しを受けた建物を A さんに返還するのか、これが次の問題になります。さらに矢印の下、文章を追っていきますよ。この時売り主 A の代金の返還と買い主 B の建物の返還は同時に行う必要があります。いいですね。同時に行う必要があるんです。なんで同時にやらなければならないのかということで、理由についてですね、もし以下で書かれています。もし売り主、ここでいう A さんですね、が先に代金を買い主、ここでいう B さんですに返還しなければならないとした場合には、買い主が代金を受け取った後逃亡したら、売り主は建物を返還してもらえないし、また代金も A さんは返してしまったことから二重に損をすることになりかねないですね。ご理解いただけますでしょうか。騙すような B さんですよ。悪いやつなんですよ、この買い主 B というのは。もし売り主さんが先にお金を B に返さなきゃいけないとしたらですよ、 B さん逃げちゃう可能性があるわけなんですね。お金だけ受け取って A さんに建物返さずにですよ。ですから同時にやらないといけないというふうに取り決めがされているわけなんですね。ここまでよろしいでしょうか。はい。では、話を前に進めていきます。1ページの括弧にですね、取り消し前の第三者との関係ということで読んでいきます。詐欺を理由に契約を取り消した者 A と、契約が取り消される前に登場した第三者 C とはどのような関係に立つのであろうかということで、ここにおけるですね、A とか C とかっていうのは実は2ページの図ですね。こちらの方でご確認いただければというふうに思います。2ページです。2ページの上の方に図がありますね。ちょっとこちら見ていただけますか。図の説明をさせていただきます。今、B さんが A さんを騙してですね、契約を結ばせたわけなんですね。丸1騙す、丸2売買契約と書いてるところです。で、通常ですね、騙しをするような人間っていうのは、実はですね、例えば建物の売買で言えばですよ、A さんを騙して建物を買い取ったような場合、C さんのような第三者、まあ、C さんのような人間を第三者と言うんですけども、第三者に売っちゃってですね、自分はとっとと逃げちゃうんですね。そうしないと、A さんから取り消されたら、B さんは当然自分が引き渡しを受けた建物を返さないといけないわけでしょ。ですから、B さんは通常はもう第三者に売ってですね、お金をもらって逃げちゃうんですね。で、C さんに転売をしてしまった後にですね、A さんが騙されたことに気づいちゃったんです。わかりますかね？丸1で A さんは B さんに騙され、丸2で契約を結び、B さんは丸3でですね、第三者 C に転売をし、その後に A さんは騙されたことに気づき、丸4で取り消しを行ったわけなんですね。ではこの時、図の下ですね、A は C に建物を返せと主張できるのであろうか。主張できる、主張すること、これをですね、民法上対抗できるなんていう言い方をします。主張できることを対抗できるというような言い方をします。A は C に建物を返せと主張あるいは対抗できるのでしょうかというのがここでのお話になります。この無料サンプル講義で最も重要な論点の一つになります。しっかり理解してください。まず、A さんの立場から見てみますね。A さんの立場に皆さんなったつもりでお話聞いてください。A さんからすると、自分は丸4番で契約を取り消したんだから、この契約は初めからなかったんだと。言いたくなりますね。具体的に言うと、初めからなかったんだから、C さん、悪いんだけど、その建物を僕に返して、と言いたくなるはずなんですね。わかりますかね？取り消したら、初めからその契約はなかったことになるんだから。そうですね。一方、今度 C さんの立場に立って考えてみますよ。C さんの立場になって考えます。C さんからすると、こういう風に言いたくなりませんか？いや、A さんと B さんとの契約が B の詐欺に基づく契約だったなんてことを、俺は全然知らなかったんだよと。だから返したくないよ。こんな風に C さんは言いたくなりますよね。どうでしょう皆さん。A さんの言い分と C さんの言い分、それぞれ一理あると思いませんか？そうなんですね。このようにして、法律関係というのはどんどん複雑になっていっちゃうんですね。お互いの言い分がわかるから。ですから、どうやって決着をつけるのか、その基準を決めなきゃいけないんですね。まあ、決着をつける。まあ、具体的に言うと、今回の例で言えば、A さんの勝ちとするのか、C さんの勝ちとするのかの基準ですね。はい。民法では、このように取り決められています。はい。はい。C が善意の場合、意味のわかんない言葉が出てきましたね。善意なんていう言葉が出てきましたね。A は C に建物を返せと主張できない、なんて書かれています。はい。C さんの立場を二つに分けます。今申し上げた通り、善意の場合と悪意の場合ということで、二つの立場に分けて考えるんですけども、はい、善意悪意とは何ぞやということで、2ページの真ん中の方に用語の解説というのがあります。善意とは、ある事実を知らないことを言います。ですね。ある事実を知らないことを法律上善意と言います。悪意というのは、ある事実を知っていることですね。注意していただきたいのは、日常用語で言う善意と悪意とは意味が全く違うということですね。よろしいでしょうか？理解できましたね。善意、悪意、言葉の意味、しっかり理解してください。日常用語とは全く使われ方が違います。はい、それを踏まえて戻りますよ。C さんが善意の場合ということで、まあ、具体的に言うと、AB 間の売買契約が B の詐欺に基づくものであることを C さんが知らなかった場合ですね。この場合には、A さんは C さんに建物を返せと主張できないことになります。ですね。まあ、主張できない。別の言い方をすれば対抗できないということになります。一方、C さんが悪意の場合ですね。つまり、具体的には、AB 間の売買契約が B の詐欺に基づくものであることを C さんが知っていた場合ですね。この場合には、 A さんは C さんに対して建物を返せと主張できることになります。別の言い方をすれば対抗できるという言い方になるんですね。このようにして民法では明確な基準を定めています。いいでしょうか。非常に重要な部分です。はい。2ページの用語解説の下にポイントとありますね。はい。1番、2番確認しておきましょう。詐欺による契約は取り消すことができます。2番。詐欺による契約の取り消しは善意の第三者に対抗することができない。まあ、上の例で言うところの善意の C には対抗できないということになるわけなんですね。いいでしょうか。はい。話を前に進めていきます。カッコ3。第三者による詐欺についてというところですね。読んでいきます。契約の相手方。カッコ当事者と言いますけども、以外の人。この当事者以外の人を第三者と言いますけども、第三者によって騙されて契約をした場合はどうなるのであろうかということで見ていきますね。3ページです。図で見た方がイメージ持ちやすいと思いますので、図で説明していきます。今、第三者の C さんが A さんを騙すわけなんですね。まあ、どのようにして騙すのかということで、3ページの欄外ですね。小さな字で書かれている文章がいくつかありますが、その一番上の文章です。まあ、具体的な、イメージ、どのようにして第三者 C が A を騙すのかは載ってますので、こちらは読んでいただければわかるはずです。まあ、見ておきましょうかね。3ページの欄外の小さな字で書かれた一番上の文章ですよ。第三者による詐欺として、例えば第三者の C が A に対して、今度近所にゴミ処理場ができることになったから今のうちに建物を売ってしまえなよと言ってそそのかすことなんかが挙げられるわけなんですね。そして A さん騙されてしまいまして、丸2で B さんに売っちゃったわけなんですね。いいでしょうか。はい、続けていきますよ。図の下ですね。この時は、買い主、まあ、ここで言う B さんですね。である B が、詐欺の事実を知らない。はい、知らないこと、善意と言うんでしたね。善意の時は、売り主 A は契約を取り消すことができず、買い主 B さんですね。B が、詐欺の事実を知っている。はい、知っていることを悪意と言うんでしたね。悪意の時には、売り主 A さんは契約を取り消すことができます。問題ないですかね？つまり、買い主となった B さんが詐欺の事実を知らなければ、A さんはもはやこの契約を取り消すことはできないってことになり、一方、買い主 B さんが詐欺の事実を知っている場合には、A さんはこの契約を取り消すことができる。ということになるんですね。よろしいでしょうか。詐欺について、まあ、いろいろ論点がありますけども、まずはこの、今お話ししてきた内容、しっかりと理解するようにしてください。はい。では、テーマを変えていきましょう。3ページの 1-2 というところですね。今度は脅迫というテーマになります。この脅迫という言葉も聞いたことのある方が大半ではないでしょうか。はい、定義確認しておきます。脅迫とは脅すことなんですね。脅すことです。じゃあ、脅されて契約をしてしまった場合には、その脅された人には何ができるのだろうかというのが次のお話になります。いいですね。はい、括弧1、当事者間での効力についてということで、いや読んでいきますよ。脅迫による契約は取り消すことができます。まあ、詐欺の場合と同じですね。取り消すことができるんです。 例えば、まあ、A さんが自分の持っている建物を B さんに脅されて契約してしまったような場合ですね。例えば B さんから売らないと殺すぞと言われて契約してしまったような場合です。はい、括弧2。取り消し前の第三者との関係ということで、読んでいきますね。脅迫を理由に契約を取り消したもの、まあ、下の図で言う A さんとですね、と、取り消し前に登場した第三者 C さん、下の図で言う C さんですね、とはどのような関係に立つのであろうかということで、図を確認しておきます。よろしいでしょうか。まず、B さんが A さんを脅したんですね。例えば、A さんに対して、その建物を売らないと殺すよ、なんていう形で脅すわけです。そして、A さん怖くなっちゃって、B さんに自分が持っている建物を売っちゃったんですね。これが丸2番です。当然、この B、とんでもなく悪いやつですね。当然ですね、第三者 C さんに土地をさら、あ、ごめんなさい、失礼しました。建物をさらに売ってしまうわけなんですね。これ転売って言います。で、お金持ってどっかに逃げちゃうんですね。で、C さんに売られた後に A さんは AB 間の売買を取り消したわけなんですね。いいですね。もう一度説明します。B さんが丸三でですよ。C さんに転売をした後に A さん、脅迫されたんで、この契約取り消しますということで、取り消しの意思表示を B さんに対して行ったわけなんですね。はい。この時、図の一番下ですけども、A は C に建物を返せと主張できるかと。先ほどの詐欺の例と似てますよね。わかりますね。2ページの図で確認した部分と非常によく似ています。違うところは、騙すが脅すに変わっただけですね。騙すが脅すに変わっただけです。わかりますね？じゃあ結論も同じだろうと考えた方。残念でしたね。そうではないんです。結論は全く同じにはなりません。はい、見ていきますよ。C が善意の時、悪意の時、それぞれの場合に分けて考えてみます。C がまず善意の時ですね。すなわち、AB 間の売買契約が B の脅迫に基づいたものであることを C が知らなかった時ですね。善意ということですから。詐欺の場合はこの場合結論どうでしたっけ？そうですね。詐欺の時には、A さんは C さんに対して建物を返せと主張できなかったわけなんですね。ところが、脅迫の場合には、C が善意であったとしても、A さんは C さんに対して建物を返せと主張できることになります。別の言い方をすれば対抗できることになります。C さんが悪意の場合も、A さんは C さんに対して建物を返せと主張できることになります。まあ、悪意の場合は詐欺の時と結論は同じですね。なぜ脅迫の場合は C さんが善意の場合であっても A さんが勝つ、すなわち A さんは C さんに対して建物を返せと主張できるのか。この理由ですね。これが3ページの欄外。小さな字で書かれた文章、いくつかありますけども、その一番下に書かれてます。見ていきますよ。脅迫の場合は、詐欺の場合とは異なり、A は完全な被害者だから、取り消しを第三者 C にも対抗できるとしたのであると。不思議に思った方のために補足しておきますと、確かに詐欺の場合も A さんは被害者であることは間違いないです。ただしですよ。まあ、先ほどの詐欺の具体例で挙げました。例えば近くにゴミ処理場ができることになったからとかですね。そういったことは、まあ、これ法令上の制限というですね、科目で学習はしますけども、建築確認という ものでですね、ある程度調べればわかることなんですね、A さんも。わかりますかね？ A さんもある程度調べればわかるんですよ。自分の家のすぐ近くにゴミ処理場が本当にできるのかっていうことは。わかりますね？そういう意味では、B さんの、あるいはですね、第三者 C の言うことを全く鵜呑みにした A さんというのは、完全な被害者とまでは言えないわけなんですね。わかりますね？ですから、詐欺の場合には、善意の第三者に対しては、まあ、建物の売買で言うと、自分の建物を返せとは主張できないわけなんですね。一方、脅迫の場合、何か、まあ、この図で言う A さんに落ち度ってありますかね？ひねくれた考え持っちゃいけませんよ。脅迫されるような A さんに落ち度があるなんていうことを考えちゃいけないわけなんですね。脅迫の場合には A さんには全く落ち度がないわけなんです。ですから、脅迫の場合には、第三者、この場合でいう C さんが善意であったとしても、A さんは C さんに自分の建物を返せと主張できる。対抗できることになるわけです。よろしいでしょうか。はい。以上ですね、詐欺と脅迫の基本的な、まあ、基本的といっても非常に重要な論点について、今回のサンプル講義でご説明をさせていただきました。当然、お申し込みいただいた場合ですね、この意思表示というところも再度ですね、詳しく説明をしていきます。ただ、どういった形で講義が進んでいくのかというのは、ある程度イメージをお持ちいただけたのではないかなというふうに思います。ぜひですね、ご興味を持っていただいた方、おられましたら、当社の宅建講義。当然ですね、他の、予備校の、無料公開講義ですとか、説明会を聞いた後でも構いません。ネクステージサポートの講義が面白そうだなと思われる方、おられましたら、ぜひですね、お申し込みいただければというふうに考えます。それでは、30分弱にわたりましたが、最後まで、お聞きいただきまして、大変ありがとうございました。これで、無料サンプル講義の方を終了させていただきます。どうもお疲れ様でした。